経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
はい、4月10日ということで、今年新社会人となった皆さんはようやく通勤には慣れてきたかなぐらいですかね。
そうですね。この番組をですね聞いていただけると、はい、やはり経営者の方がどう考えているのか、こういうのが分かるかと思いますので、ぜひですね新社会人の皆さん、この番組聞き続けていただけるとありがたいなというふうに思います。
はい、この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード4743、 IT4 代表取締役社長佐藤恒則さんにお越しいただいています。佐藤さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
では早速ではありますが、 IT4 の事業内容のご紹介をお願いいたします。
名前の通り IT 企業でアプリケーションとかですね、ソフトウェアを開発していますが、実は日常生活に非常に密接してて、当社は生活必需品というようなことを社内でも言ってるぐらいです。まあそう言っても分かりにくいんで、例えばですけど市役所とか公共団体の窓口、行政サービスの窓口とかシステムですね、それから銀行における例えば融資ローンの申し込みとか、最近よく CM でもウェブ完結とかっていうのがありますけど、まあああいったアプリケーションとかですね、一番分かりやすいのは小売業ですね。スーパーとか百貨店行ってPOSっていうのが置いてありますけど、最近セルフレジとか自分で、物を買っていく、POSとか、まあその時セルフですから決済もしなきゃいけないんで、その横についてる決済端末とかですね、まあそういったものを、やってます。で当然そういったシステムっていうのはネットワークでつなぐ必要がありますので、そのネットワークのサービスや携帯電話の基地局とかですね、ネットワークがありますと当然サイバーセキュリティ、サイバー攻撃を受けますので、まあそれを守る対策とかですね、そういう意味で安心安全便利な日常生活を支えている企業になります。
はい、ありがとうございます。後ほどまた事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、どうぞ質問にお付き合いよろしくお願いいたします。はい、では佐藤さん、生年月日を教えてください。
はい、1964年12月14日生まれで、今年還暦を迎えます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ご出身はどちらでしょうか。
はい、今暑さで有名になってしまったんですけど、岐阜県の多治見市というところの出身でございます。
はい、子供の頃ご自身ではどのようなお子さんだったと思われますか。
勉強はそっちのけで、はい、遊んでばかりいました。
はい、遊びと言いましても どのような遊びでしょうか。
まあ野球をやったりとかですね、まあ本当に自転車乗ってるとか、もうそんなことでもうほぼ家にいなかったですね。
あ、そうでしたか。はい、スポーツといえば野球でいらしたんですか。
小学生の時は野球で、はい、中学生からサッカーに変わりました。
あ、もうずっと部活も続けられてたんですか。
やってました。
あ、そうでしたか。はい、その後ご進学はどのようにお考えになられていたのでしょうか。
高校の時にスポーツ推薦というのが、はい、ございまして、はい、そのサッカーをである成績以上残していると点数が加算されますので、そのスポーツ推薦枠で大学に
行きました。本当にスポーツ熱心にやられていらしたんですね、サッカー。
はい、スポーツやってれば何も言われなかったんで。
はい、では大学生活はどのようにお過ごしになられていたでしょうか。
ほぼアルバイトに明け暮れてました。朝7時には喫茶店のウェーターで入って、まあ、日中は学校行って、まあ、当然1日学校行ってることはないものですから、はい、配送のバイトとかですね、で夜は、家庭教師と、まあ、地元が東濃地区というところで焼き物が有名ですから、はい、その陶器の、釜の焼くアルバイトですね、これをですから長い時は本当に朝7時から夜12時まで3つ4つ掛け持ちで アルバイトしてました。
大学にも通いながら。
大学にも通いながら、
なかなかこういくら若いとはいえ体力的にしんどそうですけれども、何かあの欲しいものがあったり目標があったんでしょうか。
そうですね、あの一番最初安い車を買ったんですけど、はい、ちょっと事故を起こしましてなくしたものですから、はい、で、あの地域から車がないと生活ができませんので、はい、どうしても車が欲しくて、その車の買うためにバイトしてました。
あ、念願の車は買えたのでしょうか。
買いました、はい、
写真をお伺いしても、
あの当時のトヨタのトレノ、
はい、
86と言われてたトレノですね。
かっこいい、はい、なんかよめっちゃ走るやつです
よ、ね、そうです、はい、AE86 という、
は
い、
あのアニメとかにもの主役になるような車ですよね。
すなんかあの豆腐屋さんとか、
豆腐屋さんですよね、はい、
藤原豆腐店の、
そうですね、
はい、あれです。
あ、そうでしたか、はい、ではあのきっと充実した大学生活だったじゃないかなと思いますけれども、はい、その後の進路についてはどのようなお考えだったのでしょうか。
まあまあ、周りの同級生とかから当時あの営業をやってれば何でも潰しが効くぞという感じのところがありましたので、どこっていう目的とか目標とか企業とかがなかったものですから、友達の面接に付き合っていって、そこで面接の練習がてら、まあ結局今の会社なんですけど、そこで面接したらその場でもう採用って言われましたので、あ、これはラッキーだなと思って、こちらもその場でありがとうございますということで、ですから一社しか企業訪問もしてないです。
はい、それもたまたま友人に付き添って。
そうです、
すごいご縁ですね、
はい、
当時システム系の会社であるということは、
はい、あのそこは分かってましたけど、はい、まあ、今ほどシステムというよりあのハードウェアはもう売ったりですね、はい、プリンターとかですね、はい、当時は、まあ、そういった、まあ、事務機器的な会社で、うん、まあ、多少これからそういうのが増えるんだろうなぐらいの感覚でしたね。
なるほど、は
い、
まさか現在に至るとは、思っていらっしゃいましたでしょうか。
思ってないです
ぜひその入社してからのこともお伺いしていきたいんですけれども、はい、入社されて最初はどのようなお仕事だったのでしょうか。
最初、まあ、営業規模で入ったのもありますけど、あの当社の得意な分野であります金融機関向けの営業を、はい、ずっとって言っても4年半ですね、
はい、
やってました。
その後どちらか部署移られたのでしょうか。
その時やっぱり隣の芝生じゃないですけど、はい、なんか金融じゃなくて今度流通、当時あのコンビニエンスストアがだいぶ流行りだした頃で、はい、あ、なんか流通とか、あ、面白そうだなということで、はい、思い切ってあの転職をしてしまいました。
今の会社辞めちゃった。
はい、
はい、
辞めております。
はい、違う、まあ、あの業種のシステム系の会社に移られて、
はい、
そちらでは何年ほどお勤めだったんですか。
そこでも実はあの間もう一個ありまして、はい、その流通系の会社を2社、経験しまして、そこで6年半ですね、2社で、
はい、その後どうなって、どうなると現在に至っていくのでしょうか。
その後は、はい、その遡ってよく、まあ、何でもいいかということで入った、まあ、現職のですね、はい、当時の事業部長が、延べ10年半経った後ですね、はい、4年半と6年半11年ですね、はい、11年後、まあ、社長になっておりまして、突然電話がかかってきまして、はい、そろそろ戻ってこいと、いうことで、
はい、
あの、もういいかということで戻りました。
もうそう思いますと強烈なご縁がこの IT4 にはあったような気がいたしますね。
そうですね、結果的に、
はい、その時のお気持ちとしてはどのようなものだったのでしょうか。
正直今はもうやっぱりあのスキルアップとかいろんなことで転職っていうのもある程度許容されてるんですけど、
はい、
私の頃ってやっぱりまだ親もそんな会社辞めるなんてとんでもないとかですね、はい、そういったことでやっぱり同期も残ってましたから、
はい、
恥ずかしかったですね。どんな顔して戻ったらいいのかなみたいな、はい、恥ずかしさが一番多かったです。
戻った時の役職はどのような役職だったのでしょう。
課長代理だったと思います。
そこからまたこう長くお勤めになられて現在、はい、この社長というお立場ですけれども、はい、お話があった時はどのようにお感じになられましたでしょうか。
ちょうどコロナ直前の2019年の2月に前社長からいただいたんですけど、はい、断りました。
あ、なかなか今日は珍しいお話
を
お聞きできて
る。ここにいない。
そうですね、はい、
一度断って2週間後にまた呼ばれて、もう半分命令だみたいな、 まあ、そうなると年代から断れないサラリーマンのハートが動いてしまいまして、はい、本当に私なんかで大丈夫ですかということで、
はい
はい、
とはいえその社長にというお声がかかった理由ももちろんあるかと思うんですけれども、社長ご自身がその一旦は断ったっていうその理由というのはどういうところなのでしょうか。
どちらかというと社長じゃなくて、まあ、かっこよく言うとナンバー2とかじゃないですけど
参謀隊、
はい、そちらの方が多分会社の発展に、貢献できるんじゃないかなっていうところと、まあ、そもそも社長の器じゃないなっていうのを自分で感じてましたんで、その2つからですよね、
はい、なるほど。会社に、とってそっちの方ポジションの方が自分には役に立てることが多いのではないか、はい、っていう考えが一旦はあったということなんですね、はい、そして現在あの社長という立場ですけれども、現在お気持ちとしてはどのような気持ちで、この社長という立場でいらっしゃいますでしょうか。
まあやっぱりこういう世の中ですので、楽しく明るく、それが、まあ、あの経営理念にもつながっていく笑顔のところがあるんですけど、まあ、そういった気持ちで、まあ、本当にオープンで好きにしていいよというような気持ちでみんなには話をしてますね、はい、
あの最後にお聞きしたいのが、なぜ自分に社長をというお話が来たとご自身ではお考えになられますか。
正直それ今もわからないですいや本音で、
はい
はい、っていうのが、うん、何かできるかって、まあ、プログラムが分かるわけでもないですし、うん、まあ、IT の会社でありながらですね、そこは永遠の私の中の不思議の一つじゃないかなって、それで終わっちゃうと思ってます、はい、
ありがとうございます。さて現在までたどり着いてまいりました。皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。今日のゲストは東証プライム上場証券コード 4743IT4 代表取締役社長佐藤恒則さんです。
まあ、御社はまあ様々なシステムを作られていると思うんですけど、
はい、
特にで言うと1983年に日本初の延滞債権管理システム、これを作った、
はい、
っこれが御社の稼ぎ頭というか主力商品という感じですか。
そうですね、あの延滞債権管理システムを中心とした金融機関様向けの、うん、あの特に個人ローン関係ですね、
うんうんうん、
まあ、この延滞管理というのは回収の方なんですけど、当然、うん、お金を貸していいかどうかの審査とかですね、そういったローン関係のビジネスがやはり主力の事業になっております。
で当然それを買う方というお客様というのはやはり地方銀行とかこういうところが多いんですか。
はい、あのもともとやっぱり地域を意識したビジネスを展開させていただいてますので、うんうん、当然地方銀行への実績は非常に多いものがございます、
うんうん、
現在あの47都道府県のうち45の都道府県の銀行様で、私どもが採用されているような状況です。
で地銀ってだいたい100行ぐらいですよね。
今99ですね、はい、
でそのうちの数多くが御社のお客様と、
はい、70を超えております。
ああ99分の70超えちゃったら、はい、まあ過半ということですよね。
そうですね、
はあ、でこのお客様っていうのは一度このシステムを使うと他に乗り換えることがないか、いわゆるストック型収益になるという形になるんですか。はい、
当然法、うん、改修とかもあの法律の改正とかですね、
なんだかんだ
いろいろ制度改定とか、はいはいはい、あとやはり独自の戦略を各金融機関さん練られますので、うんうん、そこに対するカスタマイズとかですね、うんうん、まあ、そういったもので言葉ですけど、うん、一度入れたらずっと使っていただけるケースが本当に多くございますので、うんうん、そういう意味では長期的なストックで、うんうん、読みやすいビジネスではございます、う
ん、なるほど。まあ、それプラスその個別にやっぱり独自なカスタマイズがあったりとか、はい、他のシステムシステムと連携させて、
はい、
まあ、要は単独では使えないでしょうから、はい、他のシステムとの連携、まあ、こういうところで個別開発を行うので、はい、そっちかはフロー型の収益になるんですか。
やはり銀行さんよく似てると言いながら、あの、うん、各行さんそれぞれのお考えをお持ちですので、
違います
よね、はいはい、そこはやっぱりカスタマイズということで、うんうん、対応させていただいてます。
なるほど。
ですからそのフロー上もしっかりと、うんうん、先が見えていくような形にはなります。
御社の場合この盤石な顧客基盤、
はい、
非常に大きな強みですか。
あ、 もうこれを語らないでは語るものがないぐらいの、うん、重要なポイントになってます、うん、で特に地域を意識したビジネスの展開でありますので、はい、やはり地域のシンボルといえば、うん、その地域に必要な機能として銀行であったり、うん、自治体であったり、ちょっと今元気がない部分もあるんですけど、うん、地方百貨店とかですね、うんうん、やはりそこの地域の、うんうん、まあ、本当にシンボルですね、まあ、
なくてはならないような企業ですよね、
ここが入れてるんだったらということで、うんうん、他の周りの企業さんなんかも安心して入れられますので、うんうん、まあ、そういった意味での盤石な顧客基盤ですね、うん、これが当社が非常に採用されている大きな原点にもなっています。
なるほど。今後御社の成長を引っ張るもの何になるんですか？
当然公共事業のところは大きな、うんうん、まだ伸びしろはあります、うんうん、はい。あと、まあ、これちょっと私のやりたいことでもあるんですけど、はい、教育関係とかですね、はいはい、地域還流型のビジネスを我々やりたくて、
はいはい、まあ、地域還流、
はい、その地方の、まあ、例えば銀行さんでも自治体さんでも、うんうんうんうん、結果そこに利益が落ちるような、う
ん、あ、なるほど、
はい、ビジネスモデル、
その地域が要は東京から大きな会社が行って、はい、稼いで帰ってくるということじゃなくて、はい、地域の方が稼げて、はい、また地域でお金を使って、
そうです、
もう地域内で経済がぐるぐる回る、はい、というような形ですか。
そうですね。あ、そこで多分おそらく必要になってくるのは、うん、まあ、そういう行政金融、うん、小売、これはもう当然なことなんですけど、うん、その教育の充実、うん、まあ、これ日本国全体の問題でもあると思うんですけど、うん、教育の充実とかですね、うんうんうん、あと、まあ、世界情勢もこんな状況ですので、うん、自給自足率を我々の IT とサービスで、地域に根付かせたいなという思いも非常に強いものございますので、うんうん、そのあたりのビジネスを新しく、今の基盤を使いながらですね、うんうん、展開できればとは思ってます。
なるほど。やはり地域を活性化するところでは IT の力、はい、DX 化っていうのが必要となるから、はい、何らかのシステム開発、はい、システムっていうのがいりますよね、はい、それをやっぱり地域に御社提供していくということですか、
はいはい、
とは日本を元気にしてくれる企業ということですね、
はい、目指しております。
なるほど。でそんな IT 法を支えているのは人の力、はい、人材ということだと思うんですけど、はい、御社今グループで何人ぐらい働いてるんですか？
今ですね、出向の受け入れも一部やってるんですけど、うん、本体では644名になります、うんうん、ただ地方の自治体とかで、はいはい、業務を BPO という形で業務受け入れをやっておりますので、そこに地元の方を採用して雇用創出もしておりますので、うんうん、まあ、そういった方のパートも入れますと、うん、現在グループで1132名になります。なるほど。
それだけの数多くの方、ざっくりと何人がどんな仕事してるんですか？
管理系ですね、はいはい、いわゆるコーポレート系が約100、
はいはいはい、100名、はいはい、
それから技術開発といって、まあ、いわゆるプログラムを作るのが300ですね。であとはその現場に出て業務を請け負ったり営業したりというのを事業本部って呼んでるんですが、はいはいはい、そちらが約700強ですね。
なるほど、
はい、
でそんな人っていうのは採用というか人を入っていただくためには、まあ、どこから持ってこなきゃいけないわけですけど、はい、一つは新卒採用という部分と、はい、あと中途採用、経験者採用というのがあると思うんですけど、はい、今年の4月って何人入社されたんですか？
今年は30名採用させていただきました。
だ今年の4月は30名の採用だった、はい、ということなんですか？これは例年より多いんですか、少ないんですか？
ここ2、3年、ほぼ同水準ですが、うん、会社としてはやはり50名相当の採用ですね、狙ってはおります、
うん、例えば、新卒の場合って、こんな人にこの IT 法に入っていただきたいというような、望む人物像のようなもの、ございますでしょうか？
やはり開発を、うんうん、希望するメンバーが結構多いんですが、うんうん、まあ、そうなるとどうしても理工系の学生が中心になってしまいます。で、その方はその方で全然構わないんですが、うんうん、逆に文系で中途半端な知識がない方の方が順応性が高いケースが多くありますので、もう文系理系問わず、今募集をさせていただいております、う
ん、なるほど。そこには文系理系にはこだわらないと、
はい、
ただできればこんな人に来てほしいというなんかものってありますか？これが好きな人とか。
もう古臭い言葉ですけど、うん、元気な子ですね。
まあそれ一番ですよね、はい、確かに、
いつの間にか日本も今、うん、確か146万人が引きこもりで自宅にいらっしゃるらしいんですけど、中には多分元気な人がいるんじゃないかなって思って、うんうんうん、本当はですね、なんかそういった人たちにも活路を見出せるようなことができないかなとかですね、うんうん、はい、うん、
なるほど。やっぱりなんか仕事をして元気になるっていうのはいいですよね。
はい。
なるほど。で、本社の場合、中に入ってからやっぱり人育てなきゃいけない、はい、先ほどおっしゃられたことで言うと、その文系の方でも、はい、その技術プログラミングとかそっちの方にも行けるということは教えなきゃいけないと思うんですけど、はい、この教えるスキルっていうのはどっから来るんですか。
社内に、うん、外部の力借りるのも一部ありますが、うんうん、社内にそういう部隊、うんうん、開発の、教育する部隊を持っておりまして、はいはい、通常 の開発規模のものであれば、うんうん、入社後7ヶ月、ずっと研修で、その期間に、最低限必要な資格を、
基礎的な知識、はい
はいはい、を取得をするようにしております、
うん、なるほど。そうすると文系の方でもきちっと7ヶ月研修受けると、やはりある水準まで行って十分仕事ができるようになるということですか。
はい、できますね。
これがやっぱりその御社の強みっていうか、育てる力、
はい、
これ大変ですよね。
やってるメンバーは相当大変だと思います。はい。
今の会社、今後大きく成長していくっていうところで、一番社長が課題だと思っているところ何ですか。これを課題をやっぱ解決しないと IT4 は大きく成長しないというところは、
やはり、物を作るということからすると人材ですね、はい、
なるほど。やっぱそれを作る人ですもんね、はい、別に機械でロボットで AI で勝手に全部やってくれるかって言ったらそうでもないっていうことですよね、はい、やっぱその大元を考えるのは人だから、
人ですね、
その人の力、
はい、
やっぱりここを、やっぱりそうするとやっぱりいい人を採用して、はい、きっちり教育してやっぱり戦力にしていくと、
はい、
これがやっぱり重要ですか。
重要ですね。
まさに人を育てるということですよね、
はい、
取ってきて育てると、なるほど。
お客さんに提供、システムとかサービスを提供して、生産性高めるとか効率性高めるとかっていうことも一つ当然目的にあるんですけど、その使ってる人たちの、時間を創出してあげて、その今まで人がやってたものが機械ができますので、その作られた、創出された時間を、その人たちに本当に人間がやらなきゃいけない仕事、人間力を高めてもらうようなものにできないかなっていうのが一つの大きな
課題。単純作業的なことだったら、できるだけ機械化したり、AI にやらしたりっていう形でやって、人間しかできないことということは、さらに上のレベルの高いところ、
はいはい、
だからもうちょっと勉強してもらって、やっぱりどんどんとその、人の力をつけていくということですか。
は
い
は
い、
そうです。
そうですよね。
はい、
やっぱり人が、やっぱり宝というか、そうするとやっぱりそうやって育てなきゃいけない。
はい。もう、人材力ありきですね、今は。
なるほど。
は
い、
もう IT 業界の皆さん口を揃えて、あの人材不足でとご苦労されている中で、で文系の方を採用して研修7ヶ月しっかりやってというお話でしたけれども、研修のプログラムもしっかり組んでいたとしても、あの難しい部分というのはあるかと思うんですけれども、その研修において最も大切にされているお考えや気をつけている点などというのはあるのでしょうか。
私ちょっと直接教育には携わってないんであれなんですけど、見ていていろんな感覚の中で、やはりプログラムということを一つ例に挙げますと、いわゆる会話相手がパソコンとか端末じゃないですか。
もう絶対そうですよね、
はいはいはい、これなるとやっぱりこれも人間力をなくすと思いますので、その合同教育の中でもみんなとのコミュニケーションですね、これがやっぱり技術力も高めるんじゃないかなと思いますね、
一緒にやっていく仲間がいるっていうことをこう感じさせるような雰囲気にしておくことが大切だということ
と思いますね。
なるほど。いちいちでそうですよね、コンピューターとずっと向き合ってたら、ちょっとしんどいなということで、ただ隣の人がどんなことやってるのか一緒にやっぱ考えていくと、やっぱり成長するっていうことですかね、
お互い成長できると思いますね。
なるほど。
なかなかパソコンに向き合った分だけうまくなりそうな気がいたしますから、そうしがちですけれど、やはりあの横を見るってことも大切なんですね、
だと思いますね。
なるほど、そうするとその中で得意なこうなんだかうまいことかっていうのを見てまた学ぶこともできると。
できると思いますね。
そうですよね、全員が同じスピードで習得していくわけではないから、逆に言うと分かった人が他の人に教えてあげたら、自分の知識が本当にしっかりしてないと教えられないから、そこも勉強になりますよね、本当に。
大きいと思いますね。
なるほど。そうすると全体の組織としての力が上がっていくという形になるわけですか。なるほど。だそこはやっぱり IT4 御社の大きな強みっていうか、やっぱり人を育てる力っ ということですよね。
そうですね。
なるほど、はい、で盤石な顧客基盤がある上にその人の力、これを活用していくと、はい、もっともっと伸びるという感じですか。
そうですね、はい、でさっきお話したプログラム作る人でもそのコミュニケーション能力があれば、その盤石な顧客基盤のお客様との会話、これがしっかりできればやっぱりそこに信頼が生まれますので、信頼はやっぱり発展につながると思ってます。
そのプログラミング、そして信頼発展の一番手前に元気な子っておっしゃってたので、本当につながってきますね。
そうですね。なるほど。でこの番組ってお昼に放送してるんですけど、はい、社長はあのお昼ご飯って何食べるのが多いですか。
まあ、普通の会社にいるときは会社の近くにあの喫茶店があるんですけど、そこでまあ日替わり定食とか、なんか週に1回だけカレーらし食べてしまいますね、今は。
はい、週1カレー
と、はい、
金曜日です。
いや、その日替わりの、
のタイミングで
好きじゃないものが
入った日に、日替わりでなんとかって書いてあるから、自分があんまり好きじゃないやつだったらカレーにすると、
はい、必ず1個はダメなやつが入ってきますので、その日はもうカレーですね。
なるほどね、はい、なるほど、はい、そうなんですね。
ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
リスナーの方にですね、はい、何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですけど、
はい、ちょうど先ほど申しました2019年4月に社長になりまして、はい、この6年目のその、ほとんど3年3ヶ月ぐらいが実はコロナだったんですよね。
あ、そうですよね、はい、はいはいはいはい、
でこの時に改めて読んだのが、うん、まあこれありきたりなんですけど、あの稲盛和夫さんの心という本で、利他の心という考え方ですね。自分、まあ、他人のための利益をよく考えろと。だからもうコロナ禍ってもうみんなある意味自分のことしか考えて、
若干なんかギスギスした感じでしたよね、は
い、その期間中だったからこそなおさらその心という本を読んで改めて感じ直しましたね。から何か、挫折しそうとか何かの時にはやっぱり読み返す。そうするとまあ多分元気になれると思いますので、それが今おすすめですね。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは IT4 代表取締役社長佐藤恒典さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは IT4 代表取締役社長佐藤恒典さんでした。番組を最初から聞けなかったという方も、終了後はラジコのタイムフリーはもちろんポッドキャストでお楽しみいただけますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。